発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄ごみ醤油6代目ごみひとしです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は僕たちが専門とする発酵切り口に、お店やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。中国から帰ってきました、
うん、お疲れお疲れ。なかなか長旅だったね。
標高4500m から始まって、
富士山より1000ぐらい高いじゃん。
そう、最後は標高 500m ぐらいの南国にいて、3度から36度まで。
あ、そんなついとこ行ってた
んだ。まあ、また改めてね、その中国の旅の話したいと思うんだけど、本当にね、体がボロボロ。
なんかすごいのあった？
いっぱいあった。多分ね、日本人で初めて見つけた謎の発酵物とかもあったので。
すげえじゃん。
ちょっとさ、次か次の次ぐらいの回で僕その、持ってきてあげるよ、いろいろ怪しいもの。
大丈夫？臭そうだけど。
まあ臭いね。はい、
まあ、美味しいんだろうな。
はい、じゃあ中国の土産話もちょっと楽しみにしておいてください。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は沖縄の味噌の話。今日のゲストは、沖縄県からやってまいりました、玉那覇味噌の中西武久さんです。どうぞいらっしゃい。
こんにちは。
どうも
こんにちは。ようこそ。中西さんたちはね、僕ら3年4年くらい前からね、この番組のちょっと打ち上げ旅行みたいので沖縄に行った時に、
ちょうど
出会いまして、それから、3年経ってようやく遊びに来てもらいました。じゃあ簡単にちょっと自己紹介をよろしくお願いします。
はい、僕はですね、僕出身は東京なんですけども、うちの母親が沖縄出身で、そこの母親の実家がですね、首里で、今大体169年か170年ぐらい続いてる味噌蔵をやってまして、で今僕のおじが味噌は作ってます。で、僕はそこの味噌を販売するのが仕事で、販売するには、食べてもらえば分かりやすいかなってことで、沖縄県の那覇市泉崎という割と中心街ですね、そこで、味噌飯や丸玉というですね、飲食店をやってます。
じゃあ早速今日は沖縄の味噌文化についていろいろ聞きたいよね。
あったかいからすぐできそうでいいですね。
どんな感じのお味噌作ってらっしゃるんですか？
ですね、うちは基本的に、米味噌と米と麦の合わせ味噌、合わせ味噌一緒ですよね。
そうなんですよ、はい、それが珍しい。
そうなんだよね。
共通点があるっていうのはね、
結構麹を仕込む時に混ぜるお味噌ってめちゃくちゃ珍しくて、山梨だけかなとかって思っていったらね、
大体単品でね、米か麦か、大豆そのまんま麹にするかなんだけど、
それか合わせ味噌って普通できた味噌は後でブレますよね、仕込む時から珍しいんだよね。
だ、全く一緒ですよね、兄弟。
そう、まさかの沖縄と山梨で兄弟味噌っていう、
いとこぐらいですか、ね、
はい、そうですね。それはもうずっと昔から。
そうですね、あと昔は、どうもね、麦味噌も作ってたみたいなんですよ、で、いつの頃からか合わせ味噌と米味噌っていうのがほとんどですね。で、うちも実は醤油も作ってて、もともと玉那覇味噌醤油っていう名前でやってて、でもただ醤油はうちは 7,8 年ぐらい前かな、にもう、製造やめてますね。
そこも一緒
だよね。ごめんなさい、本当に親戚だね、本当に。
中西さんに山梨で味噌料理屋さんやってもらえば一緒。
大体
大体一緒。
2号店山梨甲府出しません？
そうですね。考えましょう。
実際に沖縄の味噌の特徴ってどんなものがありますか？
さっき言った通りで、発酵がとにかく早いですね。で、なんかやっぱり沖縄で味噌ってイメージがないので、で、なんか味噌ってほとんどの人が寒い地方のものっていうイメージが強くて、で、沖縄で味噌ってあるんですかって言われるけども、実は発酵関して詳しい人だと思う、分かると思うんですけども、発酵が早いので作りやすいってことですね。九州とかでも結構年中仕込みしてたりしますしね。
そうですね。だ、僕らも行ってびっくりしたよね。
発酵パラダイスだよね、一年中作れるから。
そう。なんかね、貯蔵中のお味噌見せてもらったら八丁味噌みたいな色してるから、あ、これすごい熟成したお味噌なんですねとかって聞いたら、4ヶ月とかだってね、確かね。
ちょっとなんか売るタイミング逃したぐらいのやつが真っ黒だったから、
う
ん、
そう
タイミング逃すとやばいことになるね、
うん、1年半ぐらい経つともうちょっとやっぱ少し劣化していくというか酸味が強かったえぐみが出ますね。
だもう半年間で本当ね赤味噌のかなりヴィンテージ赤味噌感まで出てくるっていうこのね沖縄ならではのね面白い。だから見た目と味が結構違いますよね。
そうですね。
すごい熟成感強そうかと思いきや割とうま口っていう、
うんうんうんうん、あとうち、まあ、塩分濃度そんなに低くはないんだけど 12.4 とか 12.7 ぐらいなんで、うん、だけど、みんな甘いって言いますね。多分それも麹の、あの雰囲気だと思うんですよね。
麹の部合ってどれぐらいなんですか。麹
同じですね。
1対1で、うん、やっぱこれ面白いですね。気候風土もなせる技だな、
うん、うんうん。
まあ、一応ちょっとお味噌に詳しくない人に簡単に補足しておくと、お味噌って基本的にはあの一般的には缶作りといって冬寒い時期にね作って1年とかこう、まあ、最低半年から1年ぐらいこう寝かして作る割と赤味噌系が、一般的なんですけれども、結構ね南の方に行くとあの暑い時期にあえて作るお味噌があって、
うんうんうんうん、
で結局寒い暑いって何かっていうと、その菌がゆっくり働くかすぐ働くかの違いで、暑い時にやると菌がこうすぐ働くので発酵が早くて、でかつなんかこう麹菌がすごい元気になるから、なんか甘みとかうまみが強くなってくる傾向があるんですよね、
うんうんうんうん、
沖縄も多分そういう傾向 で、 そうです、ね、味的には、
はい、
みんなどんな風に使うんですか、その玉那覇味噌。
まあ、でもやっぱり一般的には味噌汁が多いかなっていう感じですかね、は
い、味噌汁大きいですよね。
味噌汁大きいです。びっくりしますよ、
うん、最初丼で出てきたから何なんだろうこれとかと思ったんですけど、なんであんな大きいんですか。
なんで、僕もね、僕も沖縄移住して15年ぐらいなんですけども、気がついたらもう沖縄の味噌汁は大きいものっていう、うん、まあ、具がたくさん入ってるっていう、
おかずですよね。
おかずですね、うん、だからそう定食屋さんで味噌汁っていうメニューがあって、うん、それが500円ぐらいするんですね、
はい、
そうするとなんで味噌汁こんな高いんだろうと思って、じゃあなんとか定食と味噌汁って頼むと、うん、定食が2つ出てくるっていうえってびっくりされるっていうね。
しかもあのよもぎ入れたりしますよね、たまに。
よもぎは
フーチバみたいなやつ、
おそばには入れる人多いけど、はいはい、まあでも何でも入れてもいいんですか、
ね、はいはいはい。なんか僕一回よもぎを入れたお味噌汁飲んだ気がしていて、すごく美味しかったですね、独特の。
まあ、あのよもぎって言ってもこっちのよもぎと違って優しくなくて、うん、結構しっかりとしたやつですよね。
あ、そうですそうですそうです、そうです、うん、結構あのハーバルな
よも
ぎが味噌汁にドーンって入ってて、であと魚とかもドーンって入ってて、うん、すごい存在感がありましたね。
あと結構卵が入ってますね。
あ、入ってる入ってる。だやっぱ一つの立派なおかずというかメインなんですよね。あの沖縄ってあの一般的に調味料としてお味噌はよく使われてたんですか。
ね、お味噌を使う料理もあって、うん、例えば宮廷料理とかで、うん、イナムドゥチっていう料理があって、うん、まあ、それはなんか白味噌仕立てだったりするんですけど、うん、でそういう、まあ、味噌汁の料理とか、あとミヌダルとかなんかいろいろね、あとはあと油味噌、アンダンスっていう、
はいはい
はいはい、これが味噌使いますね、
うんうんうん、アンダンスっていうのはどういうものですか。
アンダンスっていうのは、油味噌っていうんですけど、あの肉味噌っていうのかな、あのお肉を、3枚、沖縄でいうと3枚に皮付きのバラ肉を切って炒めて、うんうん、そこにお味噌と砂糖で、うん、こうちょっと甘辛くしたあのご飯のお供みたいな感じですね。
それもよく出てきますね、
はい。
じゃあアンダンスのご飯に、そぼろご飯に味噌汁は完璧に味噌かける味噌ですね。
そうですね、
はい、じゃあ沖縄結構味噌パラダイスだな。
意外と味噌、まあでもそんなに、まあ、昔は味噌がいっぱいあったんだけど今そんなにはないんで。
あ、昔結構いっぱいあったんですか。
いくつかあったみたいですね。
あ、なんか僕も沖縄の食文化ね、なんとなく概論をこう見た時に、あのお醤油はあんま使わないですよね。
醤油はそんなに使わないですね、
うん、どっちかっていうとお味噌のレシピの方
が、お味噌っていうか塩が多いんじゃないですかね、どっちかっていうと。
あ、
うん、やっ
ぱ塩と油、
うん、
あの豚を食べる文化があるから。
そうですね、
豚の油をこう壺とかに取っていくんですよね。
はいはいはい。
それとお塩が基本 で、はい、で場合によってはお味噌みたいな、
うん、
だっていろんなハーブですよね。
そうですね、
うん、お店やってみて、あの、うん、どんな人たちが食べきます。
やっぱり、まず一番はその、まあ、場所がその、まあ、県庁とか市役所のすぐ近くなんで、まあ、ビジネス街ですよね。なのでまずランチっていうので少し定着して、で、まあ、いろいろメディアとかも出るようになって、あの、まあ、観光客も来るようになって、うん、で結構うち朝もやってるんで、
はいはい、
朝がやっぱり観光客多いですね。
あ、
で、朝ごはんどうです
か。朝ごはん4時半からやってて、
日本人の人海外の人両方、
ね、今海外が結構多いですね。
あ、そうなんだ。お味噌汁食べくるんだ。
そうだから、あの、まあ、沖縄って場所だけど、でも日本なんで、うんうん、要するに和食みたいな朝食が欲しいっていう方は、うん、沖縄で結構その朝朝食を出してるところって少ない、あんま多くないんで、うん、そうするとホテルじゃなくてどっかないかなっていう時に、まあ、そういう選択肢として、あ、
なるほど、
はい、でうちはでも台湾の方が多いですね、うん、
ですげえでかい味噌汁が出てくるみたいなドーンって出てくるっていう、あ、それはすごい面白いですね。あのほら3年前、ね、味噌蔵行った時に割とちょっとね、うん、あの、うん、あんまり工場稼働してなくて、
なかったですね、
半分以下ぐらいしかなくて、あの静かな感じだったよね、
うん、で僕この間沖縄でそのトークイベントあったんで久しぶりに行ったの、
うんうん、暗いの、うんうん、
すっごい賑やかになってて、うん、おばちゃんとかいっぱい働いてて、うん、でも味噌の器足りないからって言って、うん、なんか追加の容器の中に入れてちっちゃめのやつとか追加でいっぱい持ってきて、もうなんかあの作ったら作った分だけ売れていくのよみたいな感じになった。
どうしたんですか。まあいろいろメディアとかで取り上げられるようになったっていうのと、はい、まあそれが多分一番大きいと思うんだけど、でまあその中で有名な料理家の人がテレビ番組で取材来たりとか、うん、そういう人が結構いまだにちょこちょことこう沖縄の味噌っていうのをテレビで出してくれてて、うん、そうするとなんかこれでも徹子の部屋かなんかに出てて、はいはいはい、ドンと置いてあって、であの味噌ってそこで買えるんですかって問い合わせがしたりするってことは、多分そういうのもすごく効果あると思います
ね。あ、すごい追い風吹いてますね。沖縄名産品じゃないですか、玉の葉味噌。
まあ一応昔から首里名産って書いてあるんですけどね、
はい、ついに納豆実が、
はい、
はい、うんうんうん、これからじゃあちょっと野望とかあったら、
これからやっぱまあ生産でもっと安定したいのと、あとはまあお店をね、
はい、
1店舗じゃなくて、
はい、
甲府に似顔店、
それ面白いな。
そうだね、朝からやってるお味噌汁屋さんいいよね。
うん、やろう。
味噌汁とほうとうの店、
はい、じゃあちょっと2号店待ってます。あのすごい楽しみにしてます。そしてあの沖縄の味噌文化流盛してきて本当嬉しいですね。玉那覇味噌さん の, あのホームページ、あのお店とかはどうやって検索したらいいですか。
丸玉味噌で、はい、丸玉ひらがなで味噌、はい、まあ漢字でも何でも分かると思うんですけども、
はいはいはい、あの中心地の方にあるので、うん、ぜひ沖縄旅行行った時は、うん、中西さんとお店で味噌汁朝から飲んでください、
うん、
今日の、ゲストは、玉那覇味噌の、中西さんでした、日本各地の手前味噌トーク、これでおしまいです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。実はですね、あのこの間出たあのディスカバージャパンの、すごいぜ発酵号っていう発酵特集号、うん、
あれすごかった、
一冊丸ごと監修させてもらっていて、
うん、
でそこの中で付録で日本全国の発酵お取り寄せカタログっていう企画やってるんだけど、うん、その時にあの玉那覇味噌さん紹介させてもらいました。はい、あのディスカバージャパン経由であのオーダー来たらちょっと僕たちの顔を思い浮かべてください。
わかりました、
よろしくお願いいたします。はい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに行って、過去の放送を聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵弟小倉平久と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。